今日の言葉はヨハネによる福音書の20章19節から23節までの言葉、主に出会えば全てが変わるという題を持って一緒に言葉を学びたいと思います。今日の本文の御言葉は、イエス様が復活された後、弟子たちのもとに現れた場面であります。19節の御言葉を見ると、その日、すなわち主の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。その日、すなわち主の初めの日の夕方、その日というものはイエス様が復活されたその日を指します。イエス様はその日の朝、マグダラの出身のマリアに現れ、またその日の夕方に弟子たちのもとに現れました。先週の説教にも伝えましたように、私たちが日曜日を主の日として礼拝を捧げている理由、ある方はその、神様がこの世を創造され安息されたその7日目に礼拝を捧げていると思われていたとの話も聞きました。しかし私たちはその 7日目の日というものは、私たちが主の初めの日がいつかを考えればすぐ解決されることでありますが、私たちクリスチャンの主の初めの日は月曜日ではなくて日曜日からなんですね。ですから日曜日から7日目としたら土曜日であります。ですからその土曜日、安息日のその後の日、私たちの主日が守っている日曜日で礼拝を捧げているその理由というものは、復活されたイエス様を記念するために、また復活されたイエス様を信じるその信仰を表すために、またキリスト教というものはその復活信仰を一番大事にしているために、日曜日に礼拝を捧げていることであります。その日の夕方に弟子たちのもとに現れました。弟子たちは復活の知らせを聞いていましたが、依然として恐れの中にいました。彼らの感情はどうであったんでしょうか。弟子たちはイエス様と3年間深い交わりを持っていましたが、しかしそのイエス様が十字架の上で亡くなると、一瞬でイエス様を失ってしまいました。彼らが信じて従ってきたイエス様を二度と見ることはできなくなったために、彼らのそのビジョンと目的、また目標を見失ってしまったのであります。またイエス様が捕らえられ十字架にかけられたように、自分たちも捕らえられ十字架にかけられるかもしれないという、その恐れもあったのであります。ユダヤの人々が恐ろしく、また自分たちの未来が不安であり、またその十字架が彼らにおいては恐怖でありました。福音というものは単なる知らせではなく、確かに起こった出来事であり、また真実であります。しかしそれでもなお、その恐れが弟子たちの心を支配していたために、復活の知らせ、また復活の喜びが彼らに喜びを与えることはできなかったのであります。ですから私たちが覚えなければいけないことは、復活の知らせを聞くことと、実際に私たちがイエス様に出会うこと、人格的に神様に出会うこととは全く異なる体験であります。女性たちの話があったとしても、自分たちがそのイエス様を直接経験できなければ、それは大きな力になることはないものであります。 私たちがイエス・キリストについて多くのことを大きくいろんな説教を聞く、いろんな言葉を知識的に積み重ねることも大切でありますが、イエス様を日々私たちが直接体験し味わい、また日々の生活の中でその御言葉に生きること、またその御言葉を受け入れ、その御言葉に従って歩むこと、その時にイエス様の本当の力、またその恵みを味わっていくことができるからであります。イエス様の弟子たちはユダヤの人々を恐れて戸を閉めて鍵をかけ、家の中に集まっていました。するとその時復活されたイエス様が、彼らの中に真ん中に立ち現れたのであります。その後、あなた方に平和があるようにと話されました。復活されたイエス様はその時間と空間を超えて閉ざされていた扉を通り抜けて弟子たちの前に現れました。復活されたイエス様は私たちがどれほど心の扉を閉ざしていたとしても、どれほど強くその心の扉を止めていたとしても、私たちの心の中に入ってくることができる方であります。今日も多くの人々はその恐れの中で自分たちの心を閉じて生きている方々がおります。人間が恐れないでいることなどどうしてできるでしょうか。私たちは私たちの未来を知ることができず、また自分が手に入れたと思っていたものも、その砂のようにこぼれ落ちていくのが私たちの人生ではないでしょうか。幸せもその達成もまた成功も全ては一瞬の喜びに過ぎないものであり、永遠に続くものではありません。しかし復活されたイエス様はその恐れの中にいる私たちに訪れ、その平和を宣言してくださるのであります。その平和という単語はどんな意味であるんでしょうか。平和という単語はヘブライ語では、ギリシャ語ではエイレネ、ヘブライ語ではシャロームという言葉なんですね。平和というのは一致、調和、健やかさ、また充満を意味する言葉であります。この言葉は全てが最も適切で安定された状況にいることを指す言葉なんですね。私たちの体、私たちの心、私たちの魂が最も適切な状況にいる、また状況にいなければ私たちの体は病気になり、恐れやまた不安に陥ることがあります。イエス様は私たちの心と体、また魂が常にその適切で一番最も調和されている、その安定されている状況にいることを望んでおられることであります。そのためにヨハネによる福音書の14章27節でこのように言われました。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるなと言われました。世が私たちに与える平和、それは環境や条件によって変わるため、一時的な平和を与えることしかできないものであるんですね。しかしイエス様が私たちに与えられる平和というものは永遠に変わることのない約束であり、私たちに話をしてくださったその宣言でもあるのです。ただし 主がこの平和というものをただ単に私たちに与えただけではありません。20節の御言葉を見れば、そう言って手と脇腹とをお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエス様は恐れの中にいる弟子たちのところに来て、あなた方に平和があるようにと言われました。しかしその言葉だけではなく、その平和を成し遂げるためにご自身が受けたその苦しみの証拠、その証を弟子たちに見せたのであります。十字架を負わなければ、その手と脇腹に傷跡はなかったはずであります。イエス様は私たちを愛していると口先だけで言ったのではなく、その十字架の上で身をもってその苦しみを受け、その愛を証明されたのであります。主は傷跡がある手と脇腹を弟子たちに示されました。使徒パウロはガラテヤ書の6章に、私は私の体にイエス様の傷跡を持っていると話をしました。その傷跡というもの、その単語というものは印を押す意味であります。馬にその焼き入れする鉄でその体に印を押す、その刻印を残すように、その証拠を私は持っていると告白したのであります。皆さん、私たちは主イエスキリストの御前に何を見せることができるのでしょうか。私たちは信仰の歩みの中で主のためにどのような傷跡を残しているのでしょうか。どのような証拠を持って信仰の歩みをしているのでしょうか。主イエスキリストは十字架の上で私たちのために死なれ、その犠牲によって私たちに平和を与えてくださいました。イエス様は私たち一人一人のために自分の全てを捧げ、血と水とも全て流されましたが、私たちは主イエスキリストのために何を捧げることができるのでしょうか。もし私たちが主イエスキリストのために受けたその傷跡があるのであれば、それを大切にしていきましょう。それらの傷が私たちの体に刻まれるたびに、たとえそれが痛みを伴い苦しくても、それは主イエスキリストが私たち一人一人のために受けられたその傷と同じようなものであります。その傷跡が私たちの人生、私たちの信仰の歩みの上で刻まれるたびに、その苦しみの中でも主のために受けたその傷跡を喜ぶことができる私たちの信仰の歩みとなりますように。使徒パウロが告白したように、私たちが主のために苦しみ歩むその道が、主イエスキリストを見ながら歩む信仰の歩み、その信仰の告白となりますように。私たちの人生の中で主のためにどのように生きてきたのか、その信仰を守るためにどのように戦ってきたのか、告白する時が与えられますように。弟子たちはその傷跡を見て喜んだと書いています。十字架につけられ、また復活された主イエスキリストに出会う時、私たちは誠の喜びを得ることができます。21節の御言葉を見ると、イエスは重ねて言われた。 あなた方に平和があるように、父が私をお遣わしになったように私もあなた方を遣わす。イエス様は平和があるように平和が成し遂げられたと語られ、その約束に基づいて私たちに使命を与えられるのであります。私たちクリスチャンにおいて与えられたその恵み、すべての力、祝福というものはこの派遣のためのものであります。イエス様は私たちに、父が私をお遣わしになったように私もあなた方をお遣わすと言われました。父がイエス様を遣われたように、イエス様を私たち一人一人を遣わすということなんですね。人生には目的が必要であり、その目的があれば迷うことはありません。もし目的がなければ、それはもはや祝福とは言えないものであります。イエス様を復活された後、弟子たちに、また私たち一人一人に人生の目的を与えてくださいました。その目的とは私たちを派遣することであります。父が私を遣わしたように私もあなた方を遣わす。イエス様が十字架の後復活された、その最も重要なメッセージというものは、私たちを派遣するところにあります。私はあなた方を世に遣わす。父がイエス・キリストを世に遣わしたように、私たちも貧しいところ、また学びの足りないその場所、絶望的な心で生きている人々がいるその場所、誰もが行かないその場所、また私たち一人一人に与えられたその十字架の場所、また私たち一人一人に与えられたその使命の場所、そこにイエス・キリストの福音を立ち触って派遣されているのであります。それが主イエス・キリストからの命令であります。神様は旧約聖書においても、モーセにエジプトを離れ約束の土地へ入りなさいと命じられました。アブラハムにも、その故郷、また父の親の元から離れて私が指示する示す場所へと向かいなさいと話されたのであります。神様を信じている人々、またイエス・キリストを信じるその信仰を持っている人々の心の中には、常にその新しい世界に出発する心構えがあります。そういった意識があるんですね。私たちは常に出発するその場所を離れる準備が備えなければならないのであります。そして最後には、この世での生活を終え、神様のもとへと帰っていくのであります。そのような信仰によって、私たちは決してこの世での死を恐れることはないものであります。新しい世界も、新たなところへ旅立つことも、決して恐れることはありません。離れる訓練を受けていない人々は、小さなその変化にも恐れを抱きます。それは彼らのその特権、何かその安定さが崩れるのを恐れるためであります。しかし私たちが何も動かず、神様の導きがあるにもかかわらずそこに立ち止まるときに、何も動かずにその安定だけを追い求めると、その場所は私たちの墓場になるかもしれません。神様はこの朝私たちにも語りかけておられます。変化を恐れないで広い世界へと行きなさい。その世界に行ってその世を変えて行きなさい。使命の場所に向かって行き、その与えられた場所で神様の福音を述べ伝えなさい。変化を恐れないで立ち向かいなさい。 それが今日私たちに向けられた神様の命令であります。続く22節から23節の御言葉を見ると、そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。イエス様は私たちに行きなさいと命令された後、その後もう一つのメッセージをしてくださいました。それは聖霊を受けなさいということなんですね。ヨハネによる福音書の7章37節から38節の御言葉を見れば、乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。私を信じる者は聖書に書いてある通り、その人の内から生きた水が川となって流れ出るようになると言われました。その仮押さえの最も重要な日、その仮押さえの最も最後の日に、イエス様は立ち上がって大声でこのように言われたのであります。乾いている人は誰でも私のところに来て飲みなさい。イエス様がこの御言葉を話されたことは、その聖霊様を受けなさいという言葉であります。イエス様は聖霊が来た時にどのような働きが成し遂げられるのか、聖霊をなぜ私たちが受けなければいけないのかを弟子たちに前もって告げられた言葉であります。聖霊を受けなさい。渇きを持っている人は私のところに来て飲みなさい。聖霊が私たちの内から生きた水となり、それが川となって流れ出るようになると宣言されたのであります。聖霊を受けること、聖霊が人間の根本的な問題、根本的なその渇きを解決するものであると宣言されたのであります。私たちの心の平和だけでなく、世の中で大胆に神様の福音を述べ伝えるために、その働きを担うために必要なものは聖霊を受けなければならないことであります。主の働きをするためには、その思いだけでできるものではありません。その思いだけでできることは限界があります。しかし、その思いだけでなく、その神様の働きを成し遂げるために聖霊の力によって成し遂げるときには、私たちの限界、私たちの理性、私たちの思いをはるかに超えた働きができるのであります。私たちの考えは有限なものであります。私たちの存在は限界があるものであります。しかし神様の働き、神様の力には限界がない、またその有限な方ではないからであります。弟子たちも初めから力強く福音を述べ伝えたわけではありません。時間が経ち、ペンテコステの時に聖霊を受けた後、その閉ざされていた扉が開かれ、エルサレムで力強く福音を述べ伝えることができたのであります。その結果、3000人も5000人の人々が主に立ち返るという驚くべき出来事を彼らが経験したのであります。聖霊は最も非常に重要な方であります。信仰生活において決定的な役割を果たされる方が聖霊であります。聖霊を受けて初めてイエス様を知ることができます。聖霊を受けて初めて神様を知り、聖霊を受けて初めて聖書の御言葉が理解できるんですね。聖霊を受けて初めて聖書に書かれているすべての御言葉、奇跡、神様の創造、イエス・キリストの復活が理解でき、またそれを受け入れることができるのであります。 聖霊を受けなければいつどんな説教どんな御言葉を聞いてもある程度は理解しある程度は受け入れある程度は信じるけれども神様の御言葉は絶対にその全く受け入れ信じることはできないのであります。聖霊が望まれる前には全てのものは何も感じられない状況であります。何十年教会に通ったとしても聖書の御言葉をどれほど読んだとしてもお祈りをどれほど長く捧げたとしてもその心に響きまたその人生に変化をもたらすことはできないものであります。しかし聖霊を受けると全てが明らかになるものであります。ではその聖霊をどのように受け入れることができるのでしょうか。約束された聖霊は私たちが信仰によって受け入れることであります。過去にその聖霊がまだ来られていなかった時にはその聖霊が来るまで待つ必要がありましたが今はもはや聖霊が来ている聖霊の時代であるために私たちが聖霊のことを信じて神様が聖霊を受けなさいと命令された御言葉を信じ主よどうか私に聖霊を与えてください。聖霊の力を体験させてください。聖霊を受けるその恵みを与えてくださいと祈るときに私たちは聖霊を受けることができるのであります。聖霊を受けた者はその祈りが変わります。聖霊を受けた者は賛美が変わります。聖霊を受けた者はその信仰生活が変わっていくものであります。食事をして満腹になるように聖霊を受けると聖霊が望まれると私たちの信仰の歩みが変わっていくものであります。聖霊を受けた後イエス様は彼らに何と言われたのでしょうか。23節の御言葉をもう一度読みますと誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。聖霊を受けた後最初にすべきことは許すことであります。世の人々がクリスチャンの姿を見て何に驚くことなんでしょうか。それは私たちが世の人々ができないことを行う時であります。つまりあの人を許すことができない、あの人を受け入れることができない、あの人を理解することができない人を許す時であります。また試練や苦しみの中でも神様が決して私たちを見捨てることなく決して私たちを諦めないとその信仰を持って歩む時世の人々は驚くことであります。苦しみの中でも試練の中でも神様を信頼し喜びと感謝を持って神様に献身し歩むその人々の姿を通してあの人は何か私たちと違う、あの人が信じるイエス・キリストを私も知りたい、そのように変化をもたらすことができるのであります。喜びのうちに私たちに与えられたその場所で、使命の場所で、十字架の場所で、私たちに与えられたその場所を守り抜いていくその姿を通して、世の人々は驚くのであります。聖霊を受けた人々は、その弟子たちは恐れの中にいましたが、喜びを持って世に出て、イエス・キリストを明かしし始めました。彼らは自らそのドアに鍵をかけ閉めていましたが聖霊が望まれた後その扉を開けイエス様を大胆に述べ伝えたのであります。彼らを押さえつけていた恐れとその束縛が全て消え去ったのであります。私たちも 信仰の歩みの上で、私たちが恐れや不安に陥っていること、何か心配していることがあれば、今日の御言葉を通してその恐れ、絶望、不安、心配が全て立ち去ることを主の御名によって祈り願うものであります。エゼキエル書の47章には、神殿の敷居の下から湧き上がったその命の水がくるぶしまで満たし、また膝に達し、腰に達し、またその水が増し、及ばなければ渡ることのできないほどの川になったように、私たちの信仰の歩みを通して、その聖霊様の力が、神様の豊かな愛と恵みが私たちからあふれることができますように。たとえ私たちが主イエスキリストのために生きるとき、その苦しみを伴うとき、その苦しみを受けるときには本当に苦しみが与えられるかもしれません。それを耐え切る力が私たちにないかもしれません。しかしその耐え忍ぶことができる、それを乗り越えることができる力を神様が私たちに与えてくださると約束してくださるのであります。その苦しみの中でも聖霊様の導き、神様の力を信じ、私たちに与えられたその場所で神様の福音を述べ伝え、恐れず神様の御前に進み出ることができますように、私たちのこの世の人生を通して最後まで神様を明かししていく、私たちの人生の歩み一つ一つ、またその一歩一歩となりますように、共に祈ってまいりましょう。お祈りいたします。愛する神様、今日恐れの中にいる弟子たちのもとに現れたイエス・キリストの姿を参りました。イエス様は私たちに平和があるように、その平和を成し遂げられるために十字架の苦しみを伴い、また自分自身の全てのものを捧げてくださったのであります。主よ、私たちはそのイエス・キリストの愛と恵みの御前で何を捧げることができるのでしょうか。また私たちの信仰の歩みの上でどのような傷が私たちに刻まれているのでしょうか。主よ、どうかその傷跡が残るたびに、それを見ながら神様の愛と恵みを感謝することができますように。たとえそれが苦しくても、神様の導きと恵みを信頼し、祈りながらそれを乗り越えていくことができますように、力と励ましを与えてください。また復活されたイエス様は、私たち一人一人をこの世に派遣してくださいました。私たちに主は絶えず語りかけてくださいます。このところで、この場所で、私の福音を、私の愛と恵みを伝えなさいと語りかけてくださいます。しかし私たちが、私たちの生活のため、私たちの時間のため、神様の御声を聞き従うことができない、その姿はないのでしょうか。主よ、どうか私たちに語りかけてくださる主イエスキリストの御言葉に信頼し、従って歩むことができますように、恵みを与えてください。その時は理解できず、その時には納得できず、その献身の道が苦しいかもしれません。しかしその傷跡を通して、神様豊かな恵みと祝福を約束してくださいました。その約束を信じ、絶えず祈りながらそれを乗り越えていくことができますように、祝福を与えてください。この与えられた一週間、私たち一人一人それぞれ与えられた場所で神様を賛美し崇めることができますように、どうか恵みを与えてください。すべてのことを主に委ねて、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。